はい、皆さんこんばんは。姉子の佐々木良子でございます。ケルンボン日本語キリスト教会に、赴任して4年目を迎えました。で、この集いも、その前にも参加させていただいているので、6回目の集いになりますけれども、ケルンに赴任してからは1年目、2年目、3年目、教科学校の方の奉仕をさせていただいたので、どっぷりと浸かることができず、開会礼拝かまたは閉会礼拝にちょろっと出るぐらいだったんですね。で、今年はどっぷりと浸かりたい、いっぱい恵みをいただきたい、そう思いまして、教科学校の奉仕はもう今年は私はやりませんと。で、お客様で私はどっぷりとこう幸せな気分に浸りたいなと思ってたんですけども、このメッセージをお受けすることになり、解放されたという、今回の主題、私は実はまだ解放されておりませんと言いながら、今日昼間、岩塩ですか、はい、のツアーに行ったり、して楽しんではおります。でも本当に、この御言葉をいただくにあたってすごいなって思ったのは、今までに何名かの先生が聖書の御言葉を語ってくださっておりますけれども、それぞれが示された場所を選んで、誰も何も何ですか、ドイツ語はできるんですけど、日本語がちょっとできなくなって打ち合わせをしたわけではなかったんですけども、神様はすごいなと思って、ちゃんとその組み立てをここまでしてくださって、で、今日の午前中の服部先生のメッセージ、皆さん覚えていらっしゃいますか？プラチナの切符をいただいてのほほんとしてはいけない、いただいたものとして実践をしていかないといけない、そのメッセージをくださいました。で、今日は私はその続きのようなメッセージをさせていただきます。でもこれはあらかじめ服部先生とも全然打ち合わせもしてない、でも神様がそのように一つ一つ導いてくださった。また今日賛美の夕べでいっぱい賛美しました。それも本当に私が今日これからメッセージさせていただく、その順番のこう賛美をこう選んでくださって、ここにスーッと立たせてくださっている、神様すごいなって思いませんか？ハレルヤですね。はい、このハレルヤの神様をこれからともに褒めたたえていきたいと思います。一言お祈りさせてください。私たちの救い主なるイエス・キリストの父なる神様、あなたの皆を心から褒めたたえます。私たちあなたの恵みによってこの場に集うことができ、共に心を合わせて賛美し、そしてあなたの御声を聞く時が与えられたことを心からありがとうございます。ここまで準備してくださったお一人お一人の委員の方々、そしてまた陰にあって奉仕してくださったお一人お一人に心から感謝申し上げます。神様、これからあなたの御言葉を伺いたいと私たちはあなたに期待しております。どうぞ一人一人に聖霊なる神様が生き巡ってくださり、そして今日あなたが語ってくださるその御言葉によって 立ち上がり、信仰生活が半歩でも前に進むことができるように、どうか神様助けてくださいますようにお願いいたします。語るこの者を十字架の陰に追ってくださり、あなたの御言葉のみが伝えることができますように、この貧しき者を助けてください。これからの時、あなたの御手に委ねて期待して、主の御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、私たちはこの世で社会的な制度、人間関係、また自分の内面、または健康面、いろんな面で束縛されている。束縛されていないことはないのではないか、そのように思わされます。だからこそ私たちは自由を求め、そしていっぱい恵みをいただいていきたいと誰もが思っていると思います。いろいろな束縛から自由になりたい、そういうふうに思うわけですね。自由という言葉ほど難しいものはないなって思いました。皆様にとって自由っては何でしょうか。自由って何ですかって聞かれたら、なんて答えるでしょうか。自分の思い通りにやりたいことをやることが自由でしょうか。好き勝手に生きることが自由でしょうか。それは自由とは言えません。自由だけが一人歩きしても、それは本当の自由ではありません。確かな裏付け、これがあって初めての自由と言えます。その確かな裏付けが御言葉です。聖書です。そのことをまず一点心に覚えたいと思います。今日初めに読んでいただいたガラテヤの信徒の手紙5章の1節ですけども、この1節と13節がリンクしてるんですね。まず1章で何て言っているか、新共同訳でお読みします。この自由を得させるために、キリストは私たちを自由の身にしてくださったのです。だからしっかりしなさい。奴隷の首輝きに二度とつながれてはなりません。ここで奴隷という言葉が用いられていますけれども、神から離れた存在、神から離れた存在、その時私たちは罪の奴隷になっているんです。多くの人はこの罪の奴隷になっているということを気がつかない。私もそうでした。私がクリスチャンになったのは遅いですから、それまで感じていませんでした。でもクリスチャンになってからいろいろこう考えて、本当に奴隷になっていたんだ。神様から離れた人生、これが罪の奴隷です。私たちはどうでしょうか。クリスチャンであっても、思いと言葉と行動において罪を犯さない時はないんですね。残念ながら私もそうです。そうしていろいろな罪を犯していく、そういう奴隷になっていた。気づいていないだけでした。そのように人は罪に束縛されて奴隷になっている、このようにこの一節で語っているんですね。 奴隷になってるからダメだではなく、そのために神様はイエス・キリストをこの世に送ってくださって、罪の奴隷から解放してくださいました。この神様の憐れみによって、私たちはもうすでに解放されている、自由の身となっているんですけども、すぐにまた戻ってしまうから、ここではしっかりしなさい、奴隷の首輝きに二度とつながれてはならない、そういうふうに語っています。タイには象のこんな章があるそうです。象を短い距離しか歩かせないでショーをする。そのためにどうするかというと、象の足に足かせをつけて、そして象が短い距離しか歩けないように訓練をするそうです。そうすると、初めは象は野原でこう歩いてる、そのイメージで歩くそうですけども、足かせがついて、それをずっと歩かされるとどうなるか、もうそこの部分しか歩けなくなっちゃうので、そういう章に使えるようになるそうです。それで足かせを取っても、もうずっと足かせがつけられた状態にもうインプットされちゃっているので、もうその距離しか歩けなくなっちゃう。私たちもそれと同じだということです。せっかく足かせをイエス様の十字架によって取っていただいているのに、足かせをずっとはめられていたがゆえに、その自由を満喫できない、喜ぶことができない、すぐに戻ってしまう。だからしっかりしなさい、あなたたちはもう自由にされているんだから、二度とその足かせをつけられたような歩みをしてはいけないんだと一節で言っているんです。で、それに対して自由になったものとしてどういうふうに歩むかっていうことで、13節がリンクしています。13節に、いきますけども、もう一度読ませていただきます。兄弟たち、あなた方は自由を得るために召し出されたのです。ただこの自由を肉に罪を犯せる機会とせずに、愛によって互いに使いなさい。この後運がありますけれども、カットします。ここに、まず召し出されるということはどういうことか、神様に呼び出されて救われることを召し出されるって言います。神様に呼ばれて、そして救われる。でも神様はそれだけが目的ではありません。さっき言いました、二度と足かせで罪の世界に戻るんじゃなくって、愛を持って互いに使いなさい。一歩進んで罪から自由となった者が愛を持って互いに仕える、この目的のために神様は私たちを自由にしてくださった、この目的です。この愛っていうと、なんとなくロマンティックな、そんな感じがします。でもここで語っている愛っていうのは、そんな生やさしいものではありません。愛っていうのは犠牲を伴います。痛みが伴わなければ本当の愛を示すことができない。その代表的なものがイエス・キリストの十字架です。それが愛の印です。私たちもそのように自分が犠牲にならなければ、自分が痛い思いをしなければ、愛、それは成り立たないということです。犠牲をもって使い合い、そして神様に用いられる、これが自由の 定義と言われます。救われた者の目的、それはイエス・キリストの愛を私たちは示す、伝える、これが私たちの本当の自由の目的です。そのことをもう一歩突っ込んで、説明しているのが、宗教改革したマルチン・ルターのキリスト者の自由に書かれています。ここでは2種類の自由を示しています。一つ目は何々からの自由、さっき言いました罪からの自由で、次の何々への自由、2種類目、何々からの自由から何々への自由、一歩踏み込んだ積極的な歩みを語っています。私たちはこっちの積極的な方、もう自由を得ているんだから一歩先に進んで、積極的に私たちはその自由を用いることができるようにしてくださっている。私たちがしなければならないんではなくって、何々への自由、積極的な自由を私たちは使えるようにもうすでにしてくださっている。私たちはこの人生、限られた人生、目的を持って生きています。私たちのその目的っていうのは何でしょうか。小さな目的あります。1年後の目的、何年後の目的ってありますけれども、一度きりの人生、皆さんは何の目的で生きていらっしゃいますか。今この自分は何の目的で何のために生きているか。一度きりの人生、立ち止まって考えるとき、今ともに考えたいと思います。ここにいらっしゃる方は洗礼を受けている方が多いかと思います。洗礼を受ける、それは神様の方向にくるり180度方向を転換して神様と向き合って生きていく。そうした時に何が起こるか。去年のキリスト者の集いの、確かテーマは、キリスト者の変化だったと思います。くるっと神様に向き直った時に変化が起きていく。これがキリスト者として変えられていく。それは自分が変わっていくんじゃなくて、神様の方に方向転換した時に神様が変えてくださる。さっき言いました、何の目的っていうのが、今まで自分の何がしたい、これがしたい、そういう目的で生きていたのが、神様に用いていただきたい、神様に喜ばれたい。今日の賛美チームの方々も神様に賛美を捧げ、その賛美を神様が受け取ってくださる、その喜びを持って賛美したのだと思います。自分が声がいいから、歌が歌えるから、そういう自己目的ではなかったはずです。そのように神様が喜ばれる、こういうこと、ああいうこと、それが私たちの喜び。そのために私たちは召し出された、神様が呼んで救ってくださった、そしてそれに応えるのが私たちの歩みではないでしょうか。そうしているうちに、あ、神様が喜んでくださってる、そのことが私たちの喜びとなり、また一歩一歩神様に近づいていく。さっき、アメイジング・グレイスを賛美していただきましたけども、 本当に私たち驚くべきばかりの恵みなり。信仰っていうのはびっくりして、そしてああなるほど、これは私たちの楽しみだと思います。初めはわからない、びっくりするけども、後で分かってその喜びを神様と分かち合うことができる。ですので私たちもそうやって生まれ変わったものとして神様に喜ばれる生き方をすることが私たちの喜びとなっていく、これが自由になったものの喜びだと思います。初めこれぐらいの喜びだったのがだんだんだんだん大きくなっていく、そしてもっともっと神様に用いていただきたい、喜んでいただきたい、そうやって私たちは変化していくんだと思います。ねばならないんではなくって、恵みによってそうやって成長させていただける喜びを私たちは感じているはずです。で、その例として今回なんてガラテヤ書から使徒言行録のステファノに飛んだんだろうなって思っている方も多いと思いますけども、そのことを証しした聖書の人物ステファノと、キリスト教の一番初めの殉教者と言われていますよね。その殉教者ステファノと、あと現在の殉教者、今回、お明かししてくださったルーマニアの方々いっぱいいらっしゃいますけれども、私は、このディードリヒ・ボンヘッファーを挙げたいと思います。このお二人から解放されたものとして、自由なものとしてどのように生きていったか、そしてその生き様を通して私たち学ばせていただきたいと思って選ばせていただきました。まず、このステファノですけども、先ほど使徒言行録の7章54から60節を読んでいただきましたけども、彼について、今日の箇所には書かれてないんですけども、どういう人だったか、もう皆さんご存知だと思いますけども、使徒言行録の6章3節に、霊と知恵に満ちた評判の良い人、霊と知恵に満ちた評判の良い人、これがステファノの人物像です。このよく霊って聞きますよね、霊性、霊性がなんか落ちたとか霊が足りないとか言いますけれども、この霊性っていうのは信仰の力のことを表します。それは神様との度合いです。どのように向き合っているか、それを霊性と言います。ですのでステファノはいつも神様と向き合って、そして生きていた人物だということです。まずここのところちょっと頭に入れたいと思います。そのようなステファノですから神様に用いられるわけです。そのことを面白くないユダヤ教の指導者たちがこのステファノに、いろいろ敵意を表したわけですね。で、まあそのやり取りはいっぱいあるんですけども、時間的に、そこは、割愛させていただきますけども、太刀打ちできない、ステファノは鼻持ちならないやつだ、なんとか打ちのめしたいと思うんですけども打ちのめすことができない、そこで人間の罪ですけども、このステファノをなんとか亡き者にしてやろう、そういう方向に行ったわけですね。で、7章の54節にこのユダヤ人の宗教会議のその出た人々がこういうふうに、人々はこれを聞いて腹渡が煮え返る思いでステファノに向かって歯ぎしりした。腹渡が煮え返る思いということで、何しても太刀打ちできない、もう激高してるわけですね。どうでしょうか、 自分は正しいことを言っているにもかかわらず、目の前の人が腹渡が煮え、かえ、激高している。もう目はそれはそれは恐ろしい目をしていたと思います。しかしステファノはどうだったでしょうか。今日読んだところ56節、59節、60節、ステファノの様子をかいつまんでみたいと思います。これはステファノの殉教の場面です。石打ちにして殺される時です。主イエスを見上げ、56節、59節、主イエスに自分の霊を委ね、60節、敵のために祈ったステファノ。どこを見てるでしょうか。主イエスです。敵を見たとき何を思ったでしょうか。敵のために祈った。この御言葉からわかるように、ステファノは石を投げつけられている、激高している、恐ろしい顔がそこにいっぱいある。その怒り狂う人々、自分に石を投げつける人々、目もくれず一心に主イエスを見上げていた。皆さんだったらどうでしょうか。言われもない罪で石打ちの刑に遭う。イエスを私はずっと見続けられるかな。きっと私もすごい形相でにらめ返し、何をするんだって言ってしまうんではないかな、そのように思います。ステファノは敵意や憎しみ支配されていない。もうそこからはそんな次元ではない。イエス様とダイレクトの関係、この時だからイエス様との関係をすぐに作ったわけではありません。ステファノの日々の信仰生活、それがこの究極の時にイエス様をしか見上げることができなかった。周りの人々にはそんなものには支配されない、神の支配の中にいた。これが解放されたものの自由人としての私たちの見本だと思います。一番の見本はもちろんイエス様です。十字架にかかった時、イエス様も私の霊を御手に委ねます、そのように祈りました。信仰というのはいつも神様の御手の中にあること、支配の中に、ただ中にいること、そこに自分があることを知っているもの、これが信仰だと思います。何かあった時に目の前のことを見るのではない、いつも神様の御手の中にあること、そしてその中に自分がいること、それを知っていること、それが信仰です。私たち使徒信条を私告白しますけれども、その中にイエス様はどこにいらっしゃる、どのように書いてあるでしょうか。神の右に座したまえり。でもこの時いろんな言われがあるんですけども、ステファノのこの時イエス様が立っているのが見えたってステファノは言ってるんですね。 で、いろいろな解釈があって、ここの時に確かにイエス様がステファノを立って私のところに来なさいと両手で広げてステファノを守ったっていう説もあります。これは定かだかどうか分かりませんけども、私はそうではないかなと思います。右に出しているイエス様が立って、私が守る、大丈夫だ、それをイエス様が、ステファノがイエス様が立っているのが見えた、それが言ったがために余計周りの人々は激昂したわけですけども、私たちも究極の時、イエス様が立って両手に広げて大丈夫だ、私がいる、これで私たちはいろいろな恐れから解放され、本当に神の子とされて自由にされている、これがキリスト者の自由、そのように言えると思います。ですので、この神の支配の中にいること、そのことが全てから解放される秘訣の一つです。そしてもう一人、ディートリヒ・ボンヘッファーを紹介したいと思います。私たちの教会はこのディートリヒ・ボンヘッファーの教会を借りて日曜日午後から礼拝をしております。で、余計こう身近に思うんですけども、このディートリヒ・ボンヘッファー、この彼は第二次世界大戦強制収容所で39歳という若さで殉教しました。現代の殉教者と言われています。彼はユニオンの進学校で、その大学教授のポストがあったにもかかわらず、祖国のドイツがナチスのその政権に乗っ取られている、祖国を見捨てることができないと、わざわざドイツに戻り、で結局殺されてしまいます。その彼が死の間際になって絶望することなく、その全存在を捧げて生きたがゆえに、今のドイツの教会が守られて、そして今の信仰が受け継げられている。この彼は2年間拘留され、そして獄中の中でもう戦争が終わる本当に4ヶ月前殉教しました。もうちょっと早く終わってれば殉教することがなかっただろうと思われてしまいますけども、でもこれは神様の時だったと思います。神様が彼を用いた。その4ヶ月前に婚約者に宛てた手紙、これからこの後賛美しますけども、良き力に守られてという詩が同封されていました。この良き力に守られてをちょっと写していただけますか。はい、1番を皆さんで一緒に今賛美する前に読んでいただきたいと思います。よろしいでしょうか。はい、良き力に我囲まれ、守り慰められて、世に共に分かち、新しい日を望もう。過ぎた、はい、過ぎた日々の悩み重く、なおのしかかる時も、騒ぎ立つ心沈め、身胸に従いゆく。良き力、はい、すみません、その後。はい、良き力に守られつつ、来たるべき時を待とう。夜も朝もいつも彼は我らと共にいます。はい。この賛美を捧げました。ステファノと同じ共通するところがあります。 これから処刑されているという時にボーフェンマーが見ていたのは、良き力に守られて、神様に守られているイエス様だけを見上げていた。もうそこら辺でもろもろなんじゃらかんじゃら騒いでる人は 目にもくれない。見ないようにしないではなくって目に入らないんです。イエス様だけ、神様だけ、守られている、その良き力に守られて、この良き力に我囲まれ、囲まれている。そして良き力に守られている、囲まれて守られて、上から下から神様が共にいる。その賛美を残して、私たち今その神様をそうやって知ることができる。すごいな、そのように思います。ボンフェンマーにとっての信仰は、イエス・キリスト、イエス様のように他者と共に生き、そして他者のために身を捧げていく、これが彼の生き様でした。神の愛に触れ続けるときに、私たちはこのように変わっていけるんです。ボーフェンマーだから、ステファノだからではないんです。委ね切っていくとき、そして神様に応答したい、自分が用いられたい、そう思っていたときに、本当の自由人としての解放、平安が神様が与えてくださる。だいぶへしょりました。ステファノもボーフェンマーも、この人生を今回学ばせていただき、皆様はどのように感じられたでしょうか。苦難に直面して、彼らがどんなに忍耐強いか、どんなに勇敢に戦ったか、それを見たのではありません。その苦難の中、敵の目の中、目の前、何にも支配されない、それを私たちは今ちょっとの時間で見ることができたのではないでしょうか。我慢して忍耐して戦うのではありません。自分が神様の支配の中にどっぷり浸からせていただいている、そして守られている、囲まれている、ハレルヤ、感謝、そうして解放されたものとして殉教していった、私たちのモデルとして見せていただきました。キリストから与えられる自由っていうのは、相手がどうであろうと、相手がどんなに変わっても、私たちが変わらないんです。下手すると私たちも相手にそっちに巻き込まれていっちゃうのが私たちの弱さだと。それが罪に戻るっていうことです。だからしっかりしなさい、そのように戻ってダメなんじゃない、戻っちゃった時にだからしっかりしなさい、二度とその区域に私たちは引きずれ込まないように、その言葉を思い出し、神様をあがめる、 その中に入れられている。足かせに向いてじゃなくて光を私たちは向いていく。これが私たちに与えられた自由です。私たちはそのような神様を証しするために召し出された。頑張れやれとは神様はおっしゃってない。私がバックにいる、上にいる、良き力に囲まれて守られているから、その光を輝かせればいい。それを神様は望んでおられる。これが私たちに与えられた自由。ここから私はそのようにメッセージを受け取りました。私たちそれぞれみんな立場は違います。置かれているとこも違います。私たちはボンヘッファーやステファノのようになれとは神様はおっしゃらない。それぞれの場でそれぞれ神様が用いてくださる。それに私たちは喜んで応答していけば、それで神様はもう十分に喜んでくださいます。今朝の賛美で、土の器だから良い、そういうふうに思わされました。歌詞でこんなことがありました。私にしかできないこと、私のすべて用いてください。このように朝賛美しました。ああ、今日のメッセージにつながってるなと思いながら賛美したんですけども、私しかできないこと、私しかできないことを用いてください。そうした時に良き力に囲まれて私たちは神様を証しすることができる。一歩進んで私たちがそれをすることができるようにしてくださっている。そのことを私たちは実感し、しなくちゃならないんじゃなくて楽しみながら歩んでいきたいな、そういうふうに思います。どうなっちゃうんだろうではなく、どうしてくださるんだろう。神様がステファノやボンフェッファーを用いたように、私たちも用いてください。使徒言行録だけまだ完了してないって言います。聖書の中で66巻、だから65巻は全部完了しています。でも使徒言行録は完了してないって言います。その後私たちがその使徒言行録に記されていく、だから完了しないって言います。私たちの使徒言行録があります。そこで、小さな証しをして終わりにしたいと思います。本当に私はお騒がせ牧師なんです。っていうのが、2年前ですか、ライプチヒの時には、ギブスをはめて参加しました。何にもないところでベルリンにひっくり返し、ひっくり返って、膝の十字靭帯を痛めて3ヶ月、ギブス生活でした。で1年リハビリをしました。今日も教会の方いらっしゃるんですけども、教会の方に、十数名うちの教会は変わったけどギブスをはめた牧師は初めて見た、言われてすいません。まあそれで済むかなと思ったんですけども、本当になんだって私がこんなにお騒がせなんだろうなって思うことが去年のクリスマスから今年のお正月にかけてありました。クリスマス、アドベントに入る、直前ですけども、脳腫瘍という病気が、発覚しました。自分でも全然わからなかったんですけども、目がちょっとかすんでおかしいなと思った時に、そのように診断されまして、で1月の初めに入院して、1月2日ですね、入院して4日に手術しました。でこっからが本当に素晴らしいことで、 ここの場面には移りませんけども、ヨハネ9章2章の4節からなんですけども、皆さんはよくご存知の箇所ですけども、生まれつきの盲人のとイエス様の会話です。生まれつきその目の見えない方が両親の罪か自分の罪か周りの人たち弟子たちに言いました。でもイエス様は何とおっしゃったでしょうか。自分の罪でもない、両親の罪でもない、神のご栄光が現れるためだ。その言葉が診断された時にふっと浮かんだんです。さっき申しました、次から次へと、まあお騒がせ牧師で、いや私はなんでこんなにお騒がせかなと思った時に、そうだ、私にしかできないこと、私はお騒がせでいいんだ、その後ろにおられる神がご栄光を表すためにいろんなことでこうやってお騒がせするんだ、どうぞ神様ご栄光を表してください。ですので悲壮感もなく知識もなかったので本当にお任せだったんですけども、その時に神様のご栄光が現れるって言った時から神様がご栄光を表してくださいました。それは、ありごと言われましたけども私がいつも留守する時に薬師先生に、説教をお願いするんですね。で1月手術になりますので、薬師先生こうこうこういうことなのでいつ教会に来てくださいますか、お説教をお願いしたいんですって言った時に、いや待ってください、うちの教会の何々さんの息子さんがケルンで脳外科の主任教授をしておられる、すぐに連絡取ります。ですぐに連絡取ってくださって、本当にドイツで日本の脳外科のそれも一番上のトップの先生に、手術をしていただくことができました。ああこれが神様のご栄光を表すんだ、これは私しかできないことだ、本当にハレルヤでした。なので私たちは私にしかできないこういうお騒がせ、次は何があるのかなと思うんですけども、4年間で2つこうやってお騒がせ、でも本当にその中で支えられました。それは教会の方々です。もちろん神様が支えてくださいました。でもその神様が奇跡を起こす、御業は起こすのは私ではなく祈ってくださった神の家族です。ボンヘッファーもステファノも周りの人たちの支えがあったからこそ良き力に我囲まれ、究極的に神と共にいるとありますけれども一人じゃないんです。神の家族があって、そして良き力に囲まれて神と共にいる、これが私たち本当に解放されたものの喜びを分かち合う、そうやって私たちは神様という方がどういう方か、そしてその神様に私たちはどうやって応答していくのか、治ったよかったじゃなくってそれを私たちは応答していく。午前中服部先生がプラチナの切符をもらったからそれでいいんではない、一歩進んで私たちはそうやって応答し、まだ神様を知らない人たちを証ししていく、痩せ我慢ではない、弱きところボロボロのところ土の器でいいんです。私たちが埋線の器だったら神様必要ないんです。 土の器に神様の恵みを盛り込んでくださるから尊い器となっていく。ですので私たちは本当に神様に感謝しつつ喜びつつ、良き力に囲まれて神と共にいて歩んで、そして神様のご栄光を表すものとしてそれぞれのところに置いてくださっている。私たちのそれぞれ置かれた場所で私たちはどうやって神様のそのご栄光を表すことができるか、解放されたものとしての喜びをどうやって神様が私たちを用いてくださるか、どうしてくださるだろうに私たちは期待をしたいと思います。お祈りいたします。愛する天の父様、あなたの御言葉とまた聖書に記されているあなたの御業を心から感謝申し上げます。神様、私たちはこの世での歩みを一歩一歩それぞれのペースであなたが導いてくださっております。感謝いたします。神様、私たちはすでにもうあなたによって自由の身とされている身です。どうぞあなたが一人一人に目的を持って自由の身とさせてくださいましたから感謝申し上げます。私にしかできないこと、私のすべてを用いようとしてくださっている神様、その時にはわかりませんけども、あなたは憐れみを持って一人一人を高価で尊いと慈しんでくださり、あなたの御用のために用いようとしてくださっておりますから、どうか私たちはそれに喜んで感謝を持って応えていくことができる信仰者とさせてください。あなたが私たちを囲んでくださり守ってくださり、そして共にいてくださり、私たちをこれからもあなたの御用のために用いようとしてくださっております。どうかこの自由を今あなたに捧げたいと思います。神様、どうかその道を光で照らしてくださり、気づきを与えてください。神様に、私たちは愛されていること、そして一人一人が用いられていることを心から感謝し期待して、この祈りを主の御名によってお祈りいたします。アーメン。